話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ坂の原田俊晴です。今日で一応ゴールデンウィーク終了という感じですよね、
はい、やっと終わりますね。
いやあまりゴールデンウィークがお好きでないということで、ね、
ないですね、
まあ、というのもやっぱり人がねどこ行ってもいっぱいだっていうこともあって、
はい、
まあ、万博も大変にぎわったようで、
そうですね、
まあ、よかったなと思
う。それはそれでよかったですけど、まあ、
経済効果という面からするならば、やっぱりどっかに、ね、出かけて、うん、まあ、お金を落としてもらって、うん、まあ、それが循環するというのが、まあ、経済的には一番いいということなんですがね、うん、西村さんはゴールデンウィーク終わってからお金を落としに行かれそうでございますんで、
はい、平日に、はい、しっかり使ってきます
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はね、
はい、
ゲストに、
はい、
車の会社の方がお見えになっていらっしゃるんです。
車、
はい、
はい、
ダイハツ工業という大阪池田にある会社なんですが、
はい、
ダイハツ工業のなんと部署名が、
はい、
暮らしと車の研究部というところ、
は
は、ちょっと聞いたことのないような部署名なんですが、
はい、
そのダイハツ工業暮らしと車の研究部の倉崎智美さんに今日はスタジオにお越しいただきました。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もういきなりなんですが、この暮らしと車の研究部って一体どういう部署なんですか？
はい、私たちの会社ダイハツ工業はもともとは軽自動車、小型自動車を作っている会社なんですけれども、
はいはい、
車だけではなく地域の課題をテクノロジーで解決することができないかというところをうちの部では考えまして、小型モビリティ、万博にも今回提供させていただいているんですけれども、
どういうものなんですか、その小型モビリティというのは。
一人乗り の小さなバイクのような形の乗り物で、
はい、はいはいはい、
万博ちょっと広い会場ということなので、その移動に使っていただくことができるもので、ゲートで貸し出しをさせていただくというのを今しております。
でそれ貸し出してもらって動いてて、普通に運転できるわけですね。
はい、
で前に例えば人が来たりとするとどうなるんですか？
はい、自動で、その前にある障害物を検知して止まるという仕組みを入れております。
はい、前の自動で何があるかって、危ないと言ったらそのものは止まってしまうというわけですね。
はい、
はあ、そんな形なんだそうです。まあ、そういうのもいろいろ研究なさっていらっしゃるというわけですね。それは万博行ったら分かるということで、はい、よかったら乗っていただけたらなと思いますね。
は
い、
ぜひ、
うん、で他にどういう研究なさっていらっしゃるんですか？
はい、軽トラの荷台を使った新しいビジネスを考えるということをやっているチームがいたり、
はあ、
カーボンニュートラルの研究実証をやっているようなメンバーもいると、いろいろな車だけではなく、
はあ、
地域の暮らしを考え課題を解決するというようなことをいろいろとやっているチームの集まり
だから、車の技術を持って我々生活に何か車以外の普通の生活に何か役立つものはないかということを考えていらっしゃる、
はい、
という部署なんでしょうね。
はい、そのような部署に。
へえ、でも車会社でやっぱこういう部署というのをお作りになるというのは大川さんすごいですね。
そうですね、2019年頃からこういった取り組みはやっていて、はい、
なるほど、
今日私がお話しできたらなと思っています。スマートウォーク
を
その技術を他の形で貢献できないかっていうのを考えているものの一つになります。
だから今日これからね、西村さん、
はい、
このダイハツ工業が今考えている途中なんですが、まだ商品化はされていないということなんですけれども、
はい、
スマートウォークかなり商品化に向けて、もう手前までなんか来ているというものを、 今日ここで初披露していただけるということなんだそうですね、はい、以前ね西村さんとバリアフリー展というのを取材したことがあったんですが、
はい、行きました、は
い、視覚障害者の皆さんにとっていろんな便利グッズがもうザーッと何十点と展示されてる中 で、
うん、並んでるんです、はい、で
そこでねあれ2年ぐらい前ですかね、大橋さんが出してはって、はい、もう最後に帰る手前でえこれ何と思って、
はい、
これこんなようなものでなんで前の様子が分かるのっていう驚きの展示やったんですよ、
はいはい、
でそれがさらに成功になったのでということで、はい、今日はその説明に、はい、倉崎さんが来ていただいたということなんですよね、
はい、
これからご紹介しますが驚きますよ、
はい、
ようこんなことがこんなものを開発できたもんだなっていうので、
はい、
さあ早速ですがその名前がスマートウォークっていうんですよね、
はい、
これはいわゆる視覚障害者の皆さんに非常に役立つもんだと聞いてるんですけれども、
はい、
具体的にはどういうものか教えてもらえますか。
はい、このスマートウォークは視覚障害の方の中で、白杖でお一人で歩く方に使っていただけたらと思って、
はい、
今試作品を作っている機械になります。でこの機械は首からかけていただく U 字型の機械になっていまして、
はい、
この機械の右の先端にカメラがついています、
はい、
このカメラが歩きながら使っていただくときに正面にある障害物、うん、この機械が学習している8種類の障害物と2種類の展示ブロックを、
うん、
この U 字型の機械の
あはい、理解するわけですね、
はい、うん、カメラで正面にあるものを認識して、うん、それをこの機械の耳元についているスピーカーから声や音でお伝えをするということで、白杖で歩くときに白杖が当たるよりも 2,3 歩手前ぐらいで例えば前に人がいますよ、自転車がありますよといったことをお伝えして、でより安心安全に歩いていただくことができたらという思いで今試作開発を進めているものになります。
ちょっと見せてもらえますか。今お持ちでいらっしゃるんですが、ちょうどね飛行機乗るときに枕代わりに U 字型のものをこうかけられる方がいらっしゃると思いますが、そんな形なんですよ、馬蹄形と言いますかね、
はい、
そんな形になってまして、これを首にこうかけるわけですね。
後ろから
あこうかけて、はい、そう重くはないです。非常に軽いもんですから、はい、まあなんかかかってんなぐらいの感覚ですね。でこれが、こちら出てますが、しとしとしとと言ってますが、私の目の前に今西村さんがいらっしゃるので、このカメラが検知して目の前に人がいますよということで、しとっていう言葉が出るんです、はい、聞こえてますかね、今のしとっていうのはね、ラジオと通じて。これを、他何種類とおっしゃいました。
はい、8種類の障害物と2種類の展示ブロックの音を鳴らせるように作っています。
なるほど、8種類というのは例えばどういうものがあるんですか。
はい、この8種類は、うん、人、自転車、
うん、
バイク、
は
車、トラック、
うん、
電柱、
うん、
工事コーン、
は
あとボラードというのを言います。ボラードというのはですね、車が歩道に入ってこないように柵というか、
はいはいはい、
腰の高さの一本ポール、
ね、
または逆 U 字型の柵のようなものが歩道に設置してあることが多いんですけれども、
ありますね、はい、
これのことをボラードという名前でお知らせをする。
でこの聞こえてくるわけですね、
はい、うん、ボラードはこれをテスターさん使っていただいたときにご要望が多かったので、
うん、
もともと7種類検討していたんですけれども、うん、お声をいただいて追加した機能になります。
なるほど。で、あとは展示ブロックですが、展示ブロック2種類ということですが、
はい、
どういう種類があるんですか。
はい、誘導ブロックという線状ライン状になっているもの、これは歩くときに方向を示すために使われていることが多いと思うんですけれども、
はい、
この誘導ブロックをと低いゆっくりの音でボーンボーンボーンと鳴る鳴り方でお伝えをします、
はい、
またもう一種類警告ブロック、横断歩道の手前や階段の手前などにあって注意を促すドット状、
うん、
点状になっているブロック、
はい、
この音をちょっと高めの音でポンポンポンポンと という2つ連続するような音でお伝えをします。
まあ、皆さん黄色のブロックはご存知だと思いますが、2種類ありまして、警告ブロックというのはブツブツになっているやつです。はいはい、で誘導ブロックというのは線状に4本ほど線状になっているやつと、この2種類ほとんどが、まあ、誘導ブロックなんですが、端と端あたりに割とこの警告ブロックがあったりしますが、はい、西村さん、これは視覚障害者の皆さんが、白杖を持って歩くときにはこの形を、まあ、確認しながらやっぱ歩きはるわけですか？
そうですそうです、うん、はい。
で警告ブロックがあったらここで一回立ち止まるとかいう形になるわけですね。
は
い、
あ、そうですそうです、うん、何があるんかなっていう感じで、
そう、その2種類がありまして、はい、それは、こちらの機械は認識するという形になるわけですね。
はい、
はい、で今日はそれともう一つ持ってきていただいてるのが赤い、三角コーンです。工事中なんかでここは通ってあきませんよっていう、はいはいはい、三角コーンと、それから、さっき言いました警告ブロックと誘導ブロックを持ってきてもらってます。
はい、
さあそれでは実際にここでやってもらおうと思ってますが、
はい、
倉崎さん、じゃあちょっと実験お願いできますか？
はい、はい、
じゃあそのスマートウォークというのをですね、首にまずかけます。かけて、前に人がいましたら、ちょっと私行きますね。人がいたら人っていう
人
ね、今倉崎さんの前にいてるんで、はいはい、で 目の前に人がいてるんだという認識ができるというわけですね。
はい、
これこの首からかけてるだけですよ。かけてるだけです。はい、それじゃあ、まずは、三角コーンがあります。そのコーン、工事用のコーンがあるところへ歩いていきます。
工事コーンって言ってます。
工事コーンって言ってます。
工事コーン。
もう目の前に、そうですね、倉崎さんより2メーター、1メーター半ぐらいかな、ここに工事コーンがあるんですが、もうすでに工事コーンということで注意を促してます。さあ今度は展示ブロック行きましょう。警告ブロックの前行きます。これが警告ブロックの合図です。
はい、
タンタンタンタンタンタンって2つの音で伝えると。で今度は誘導ブロック行きます。誘導ブロック、はい、音変わりました。
変わりましたね。
ドンドンドン、これが誘導ブロックの音だということで、はい、ということでございまして、はい、ありがとうございます。このように音あるいは声で目の前に何があるのか、まあ、危険物も含めて何があるのか、はい、人なのか自転車なのか車なのか、はい、それがちゃんとこう知らせてくれるというものなんですね。
はい、はい、
これがあると首にかけてるだけで歩くのに相当リスクが、西村さん、減ると思いませんか？
そうですね、うん、でスマホ使いてはれへんかったですよね。
さっき言ったように U 字型のものを首にかけるだけ で、スマホはいらないですね。
はい、スマホは不要です。
意外と視覚障害者の方のもので必ずスマホをカメラにして誘導をこうするというのが多いんですが、これは全く必要ないんですね。
はい、
使わないや、
うん、
この機械の電源を入れるだけで使い始めることができますので、ちょっとスマホを使うのは大変だなと思っているような方にはより手に取っていただきやすいのかなと思います。
まあ、視覚障害者の方ではスマホ使えないという方も
そうなの
たくさんいらっしゃいますから、はいはい、そういう意味ではこれはすごく便利かなと思いますし、はい、
で音ばっかりでこう聞き分けないといけないっていうわけじゃないですよね。うん、今展示ブロックの分に関しては2種類の音の違いがありましたけど、はい、あと人もいわゆる人って言って、変な言い方ですけど人って言ってくれるし、うん、工事コーン、
はい、
うん、それもちゃんと工事コーンって言ってくれるので、
三角の赤いコーン、
そう、音の違いを覚えなくていいので、
あー、なるほど、
ややこしくないかなと思って、
うん、
すごいそのものをそのまま言ってくれるので、すごい分かりやすいなと思って、
これは本当ありがたい機械が今開発されてきたなと思うんですが、これ車のその、はい、まあ言うと研究と今これ実際に目の前でやっていただきましたスマートウォーク、これ関連性というのはどこでどういうふうに関連してくるものなんですか？
はい、このスマートウォークを作ろうと思った初めのきっかけで、
はい、
車の世界ではサポカー、これはダイハツの言い方で言うとスマートアシストという の機能なんですけれども、はいはい、車の安全をカメラが見守る、うん、あの自動ブレーキなんていう言い方で、あのよくあの言われることが多い機能ですね。
サポカーね、
はいはい、これであのカメラが周囲の安全を見守ってくれるという世界が車の中では、あの車の世界の中では実現してきているので、はい、その考え方を応用して、うん、車以外の困っている方の移動の課題解決に、このカメラで周りの安全を見守り安心を届けるということができないか、そんな風に考えたのがきっかけの一つでした。
確かにあの自動運転というのでいろいろ研究なさっている車の会社が多いようなんですが、やはりそうなると目の前に何があるかというのを検知しないと、そういう車というのは出来上がっていかないということになりますし、はい、もうかなり車の部分でも安全対策で目の前に何かあったら、まあ、自動に止まるとか何かっていう警告があるとか、いろんな形に今変わってきてますよね、
はい、
この技術を今皆さんに聞いていただいたこのスマートウォークというところに採用なさっていらっしゃると、
はい、直接例えばの車のカメラなどの部品や、うん、あのプログラムをそのまま使っているわけではないんですけれども、はい、まあ、車は車であの車道を走るという環境の中で今の仕組みが整ってきました。流用してもあの歩く方のスピードで歩道で使うにあたってはどうもちょっとそのまま使うというのもあの合わないなというところも分かってきまして、うん、この車の技術そのものではないんですけれども、それ以外にもあの会社の中に物体検知であったり AI などの技術、他のプロジェクトでも研究していましたので、そういったあのこれまでに培ってきたものを組み合わせて、このスマートウォークの中でなるべく使いやすく仕上げてきて今に至るというような状況になります。
大橋さんでいろいろ研究されている総合的なもんですよこれ、
はい、
いろんなものを組み合わせて出来上がっているというすごいものをなわけですよね。
そのように言っていただけたら嬉しいです
いやそうですよこれ、
うん、で分かりやすい
ですよね、うんうん、まだこれ発展途上だということなんですけれど、まだ研究も必要なんだそうですが、はい、商品化するまでの課題って一体何が残ってるんですか。
はい、商品化するまでの課題はですね、うんうん、今も私たちのチームではこの試作品をあのいくらかの人数のテスターさん、あのモニターとして生活の中で使っていただきました方だから、はいはいはい、あのお声あのいいなっていうお声を一定程度いただきまして、はい、そのお声を後押しにして社内で今あの商品化できないかということを、うん、あの検討中なんですけれども、私たちのチームで作ってて良いなと思ったものをまた社内でもいろいろな視点で、例えば品質はどうか、
うん、
もし私たちが思うような使い方と違う使い方をされた時にちょっと危ないということはないかといったものをいろいろな他の役割を持ったメンバーと複数の視点で見ながら、本当に安全で安心なものを届けたいというところのここの調整の部分でちょっといくらか今社内で議論をしているところで、そこでうちの会社のメンバーみんないいね、これでお客様に提供しようってなった時にはお届けできる形になるかな。
確かにこういうもんですか、安心安全っていうのはもうこれ絶対条件にはなってきますからね、
はい、
やはりその時点で視覚障害者さんの皆さんとの接点というのもこの部署ではかなりあるんじゃないかなと思うんですが、はい、その辺はいかがですか。
はい、ですね、このスマートウォークのチーム立ち上げた時に、うん、やはり視覚障害の方について、うん、まあ、やっぱり私たち何もほとんど分かっている、
知っ
てい
ること
、何にお困りごとが、うん、何に困っていらっしゃるのかなど あまり知らないなっていうところからのスタートだったんですけれども、はい、私ボランティア団体にも所属させていただいて、
はい、
ボランティアベースですがガイドヘルパーとして月何回か、はい、視覚障害の方とご一緒に行動させていただいたりしまして、と前ここでも多分お話し視覚障害者支援の会クローバーという団体あるんですけれども、
はい、
そこの一員とメンバーとしてそのようなご一緒に歩かせていただくというような活動を何十 回かさせていただきまして、
その活動というのは、はい、この開発にはかなり役立つものにはなってますか？
はい、大変勉強になったなと思っています。で、ガイドヘルパーで人と一緒に歩くという行動を私も一緒に体験させていただいた形ではあるんですけれども、その中で本当は視覚障害の方ガイドヘルパーなく一人で思い立った時に自由に、うん、出かけたいというようなお気持ちがある中で、それがなかなか叶わない今の世界で、人と一緒に歩くということで、代わりにそういった形でどうにか成し遂げている。でも本当の気持ちとしては一人で思いのままに行動したいというところがある。
空西村さんそうですよね。
そうです
一人の思いのまま行動したいですよね。
行きたい時に行きたいところに行きたいというのが本音なんですけど、それはなかなか可能にはならないので、
でもそこの思いがやっぱり強く終わりだっていうところを一緒に歩かせていただきながらも実感したところですし、このスマートウォークまだまだ改善の余地はあるんですけれども、最終的にはガイドヘルパーの代わりみたいな機会にしていくことができたらなというふうに私たちも構想を膨らますというのをしているところです。
いや、これは今度逆に構想じゃなくて期待したいですね。西島さん、
お前一人で歩けるんやったらもうそれはそれ夢のような話ですもんね。
いや、これ本当夢のような話ですよね。
そうですね、ただね、ちょっとまだ機械が判断をして、何かこっちがいい安全ですよ、こっちを歩きましょうというような判断をするには、まだまだその機械やプログラムを、思ったように動かすっていう技術側でもっと磨き上げていくところも必要でしょうし、今話題の生成 AI なども期待は高いところなんですけれども、回答が期待通りに来る時もあればそうでない時も、
ありますからね、
そういったものをどのように仕上げていったら使っていただきやすいものになるかどうか、ここはもうちょっとじっくり研究する必要があるかなと考えてまして。なるほど。
でも商品化一歩手前までこうしてやってきた大発さんにありがたい話ですよね、これね。
そうです。だからそんな、なんていうの、電車乗ってどっか遠くまで行きたいとかいうものでもなく、なんていうかな、最初はちょっと自分のお家の近所、散歩に行くぐらい、一人で行きたい時に行けるようなものであってもいいのかなって今ふっと思ったんですけど。
ありがとうございます、はい、
それだけでも気分変わりますよ。
いや、もう全然違うと思いますね。とにかくこの機械というのがシンプルであって、電気は使わないんですね。
はい、これは充電式になっていますので、はい、お家に帰られた時に、充電チャージしていただきまして、
で1回スマホは使わないということですから、非常に便利でいってます。商品化期待してますので頑張ってください。
ありがとうございます。
よろしくお願い。なんか拝みたい気持ちですよね。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
大発さんはこういうことをやっていらっしゃるというですね、素晴らしい部だなと思いますよね。
車市が知らなかった。
そうなんですよ。いろんなことやっていらっしゃいます。大発工業の暮らしと車の研究部、倉崎智美さんにお越しいただきました。お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊也でした。では栗山亮太さんのリアルビクトリーで今日はお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。